新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の22日月曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットコインが4度目の半減期に到達、ブロック生成報酬は 3.125BTC に。暗号資産決済スラッシュがライフカードと提携、スラッシュ V プリカショップ運営へ。アニモカジャパンがスクエニと提携、シンビオジェネシスのグローバルマーケティング強化で。 FTX 元 CEO のサム・バンクマンフリード、プロモーターに対する訴訟に協力で投資家と和解報道。米 SEC ジャスティン・サンらへの訴状修正で管轄権を主張。 OK コインジャパン対ビットコイン取引ペアの取扱い終了へ。テザーの USDT と XAUT、 テレグラム、トン上に発行開始。テザー社が事業部門を4組織に再編、デジタル資産分野の事業拡大に向け。機関投資家向けディファイ、オンドファイナンス発行の USDY、コスモスへ導入。マルジェラが旅シューズ NFT 販売開始、ザ・ファブリカントと共同で。マイクロストラテジー会長マイケル・セーラー、自社株の売却で 3.7 億ドル取得報道。一つ目のニュースはビットコイン4度目の半減期というニュースです。日本時間4月20日9時12分頃、ビットコインネットワークにおけるブロック数が84万に到達しました。これによりブロック生成報酬の半減が実行され、予定通りにビットコインは半減期を迎えました。なおこれによりブロック生成報酬は 6.25BTC から 3.125BTC に減少しています。84万ブロックを採掘したのはビア BTC です。同社にはブロック生成報酬のほか、取引手数料が 37.625 56 1499BTC が付与されます。報酬と合計をすると約 40BTC が同社に入ります。ちなみに839,999ブロックを採掘し、最後の 6.25BTC の報酬を得たのはマイニングプールの SBI クリプトです。この際の取引手数料は 1.044553 86BTC でした。ビットコインにおける半減期は今回で4回目です。21万ブロック生成ごとに報酬が半減されるようにプログラムされています。1ブロック約10分で生成されることから約4年に一度発生します。なお過去すべての半減期においてビットコイン価格は大きく上昇しています。報酬として新たに発行されるビットコインが減ることがビットコインの希少価値を高め、価格を押し上げることに寄与すると考えられています。ちなみに2012年の1度目の半減期では 1BTC の価格が900円から12万円に上昇し、約1年で130倍となりました。2回目の2016年の際には6万円から230万円に上昇し、約1年半で40倍になっています。そして前回3回目では85万円から660万円に上昇し、約1年で8倍となっています。次回の半減期は2028年です。105万ブロックで実行されます。なおその際のブロック生成報酬は 1.5625BTC となります。続いてのニュースは、スラッシュがライフカードと提携というニュースです。スラッシュフィンテックリミテッドがライフカードとの業務提携を4月22日に発表しました。これによりスラッシュはスラッシュ V プリカショップの運営を5月15日から開始するということです。同サービスによりスラッシュ運営の暗号資産決済スラッシュペイメントで V プリカが購入可能になるといいます。なおスラッシュ V プリカショップで購入できる V プリカギフトはメールやショートメールサービスで送れるコードタイプのデジタルギフトということです。スラッシュは暗号資産を決済手段として利用できるインフラが整備されることで、デジタルな価値の移動が滑らかになり、クリプトと従来的なビジネスが統合された新しいエコシステムの創出が期待されますとリリースで述べています。また同社はスラッシュ V プリカショップにより、日常的な買い物で暗号資産を利用する機会を創出することで、日本の暗号資産市場の発展に貢献することを当社は目指しており、両社が有する知識と知見を共有し、新しいデジタルな価値を創出発展させてまいりますともコメントしています。記事にスラッシュペイメントについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。 続いてのニュースはアニモカジャパンがスクエニと提携というニュースです。アニモカブランズジャパンがスクエアエニックスとのパートナーシップ締結を4月22日に発表しました。この提携はスクエニ提供の NFT コレクティブルアートプロジェクトシンビオジェネシスのグローバルマーケティング強化を目的としたものになるといいます。アニモカブランズジャパンは400社超えの Web3 企業に投資する親会社アニモカブランズのネットワークのほか、これまでの日本のプロジェクトの海外展開を支援してきた知見を生かし、シンビオジェネシスの海外展開を支援すると言います。またアニモカブランズジャパンは同社が今年夏より提供予定の NFT ローンチパッドでシンビオジェネシスのグローバルでの NFT 販売やマーケティング活動等を支援するということです。シンビオジェネシスは1万点の NFT キャラクターとそのキャラクターで遊ぶゲームユーティリティを掛け合わせた Web3 プロジェクトです。プレイヤーはキャラクターが持つ物語を解放しながらメインストーリーやミッションを進め、浮遊大陸に隠されたアイテムを探し出し、この物語のエンディングを決める最後の選択、ワールドミッションへの参加を目指します。なお、シンビオジェネシスにおけるシーズン1の NFT セールは終了しており、今後シーズン2のセールが展開される予定です。アニモカブランズジャパンはアニモカブランズの戦略子会社として2021年10月に設立されました。また同社は日本の知財やコンテンツホルダーの Web3 に関する世界展開を支援する目的で設立されています。
続いてのニュースは FTX の元 CEO のサム・バンクマン・フリード、プロモーターに対する訴訟に協力で投資家と和解、報道というニュースです。経営破綻した暗号資産交換所大手 FTX トレーディング創業者サム・バンクマン・フリード氏は FTX 破綻をめぐる一連の訴訟において情報提供する代わりに投資家と和解するといいます。ブルームバーグが4月20日報じました。報道によれば4月20日に米マイアミの連邦裁判所へ提出された和解案にて原告は、サム・バンクマン・フリード氏が FTX を広告してきた人物、プロモーターの告発に協力することを求めているといいます。和解の一部には、サム・バンクマン・フリード氏が自身の資産と人工知能スタートアップ企業アンソロピックへの投資について詳細を記した全ての非公開文書、自身の純資産がマイナスであることを証明する宣誓供述書、そして広範囲に及ぶ民事訴訟の他の被告に関する文書の引き渡しも含まれています。この和解が成立すれば、原告は現在及び今後サム・バンクマン・フリード氏に対する全ての申し立てを清算するとのこと。サム・バンクマン・フリード氏はこれに協力することに同意したといいます。 FTX のプロモーターとして原告から2022年11月に申し立てを受けた著名人には、 NFL のクォーターバックであるトム・ブレイディ氏、スーパーモデルのジゼル・ブンチェン氏、元バスケットボール選手のシャキール・オニール氏など多くの著名人が名を連ねています。なお、ブルームバーグの報道には名前が挙げられていませんでしたが、 MLB ドジャース、当時はエンゼルスに所属していた大谷翔平氏やテニスプレーヤーの大坂なおみ氏も申し立てを受けていました。彼らは取引所の未登録証券の宣伝を行い、経験の浅い投資家らを欺いたとして申し立てを受けていました。裁判書類によれば、今回のプロモーターとの和解は約130万ドルとのことで、もし原告側が勝訴すれば、原告は多額の賠償金を手にする可能性があります。またサム・バンクマン・フリード氏はプロモーターに関する情報の他にも、 FTX に投資したベンチャーキャピタル企業や同取引所に協力した会計士や弁護士に関するあらゆる情報提供も行うとのことです。今年3月、サム・バンクマン・フリード氏には懲役25年の判決が下されました。また同氏には禁錮刑に加え110億ドルの資産没収も言い渡されています。 FTX は取引所としての再開を断念しており、2022年11月に経営破綻した際に暗号資産預金をロックされた顧客への全額返済のため、資産の整理に注力する方向で調整中です。続いてのニュースは、米 SEC、ジャスティン・サンらへの訴状修正で管轄権を主張というニュースです。米証券取引委員会 SEC が中国の暗号資産関連の投資家で、トロンブロックチェーンの創設者であるジャスティン・サン氏と同氏関連会社に対する訴状を修正しました。4月18日付の裁判資料にて明らかになりました。今回修正されたのは昨年3月に提出された訴状です。昨年3月、SEC はサン氏とトロン財団、ビットトレント財団、レインベリー社、旧ビットトレントの3社を証券法違反の疑いで告訴。SEC は3氏と同3社が 暗号資産のトロニクスとビットトレントを無登録で募集販売したことが証券法違反にあたるとしています。 SEC はまた3氏が流通市場においてトロニクスの取引量を人為的に膨らませる計画を実行したとして連邦証券法に違反したことも告発しました。今回修正された訴状にて SEC は3氏が米国内で広範囲に旅行を行っていたと主張しています。具体的には3氏が2017年から2019年にかけてニューヨーク、ボストン、サンフランシスコへの出張で合計380日以上を米国で過ごしたといいます。 SEC はこの旅行についてトロン財団、ビットトレント財団、トレインベリー社のために行われたものだと主張しています。また SEC は米国市民ではない3氏がサンフランシスコのオフィスからライブストリーミングを行いトロンエコシステムを宣伝したことも報告しています。これらの理由から SEC は同機関が3氏らに対する管轄権を有すると主張しています。今回の訴状の修正はトロン財団が今年3月に行った訴訟の棄却要請を受けてのこととみられます。トロン財団は当該のトークンはすべて海外で販売されており米国市場を避けるための措置が取られていたと主張。 SEC が外国での行為に米国の証券法を適用しようとすることは行き過ぎであるとし SEC に管轄権はないと指摘していました。また SEC が訴訟の中で主張していた3氏が人為的にウォッシュトレードに関与したという点については取引がウォッシュトレードに該当し不正な目的で行われたことを示す具体的な事実はないとトロン財団は反論していました。
続いてのニュースは OK コインジャパンが対 BTC 取引ペア終了へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが取引所サービスにおける対ビットコインペアの取扱い終了予定を4月19日に発表しました。終了予定日時は4月23日15時です。取引ペアはビットコインに対してビットコインキャッシュ、イーサリアムクラシック、イーサリアム、ライトコイン、XRP の5つとなっています。発表によると取扱い終了日時までに約定されていない対 BTC ペアの注文、未約定注文は取扱い終了日時を経過すると自動キャンセルされるということです。ただし取扱い終了日以降も対ビットコインペア取引にかかる過去分の注文、取引履歴及び年間取引報告書等はこれまで通り確認可能ということです。続いてのニュースは USDT と XAUT がトン上に発行開始というニュースです。米ドルペックのステーブルコインテザー及び金ゴールド裏付けのステーブルコインテザーゴールド XAUT がオープンネットワークトン上で発行開始しました。両ステーブルコイン発行元のテザー社が4月19日に発表しています。なおトンはメッセージングアプリのテレグラムが開発し現在はトン財団が運営するレイヤー1のパブリックブロックチェーンです。テザー社は発表にてトン上への USDT と XAUT 導入がテレグラムの広いユーザーベースに分散型サービスへの便利なアクセスを提供しユーザー体験を向上させるとし、またトンエコシステムと他のブロックチェーンネットワーク上のユーザー間のシームレスな価値移転が促進され迅速かつ安全でコスト効率の高いプロセスが可能になると述べています。ちなみに今回トン上に USDT が発行開始されたことで USDT は合計15のブロックチェーン上に対応することになりました。なお現在 USDT はトンのほかアバランチやイーサリアム、ソラナ、アルゴランド、イオス、リキッドネットワーク、コスモス、テゾス、トロン、ニア、ポルカドット、クサマ、ビットコインキャッシュ、SLP、オムニレイヤーに対応しています。ただし、クサマ、ビットコインキャッシュ、オムニについては、テザー社のサポートは終了しています。続いてのニュースは、テザー社が事業部門を4組織に再編というニュースです。米ドルステーブルコイン USDT 発行のテザー社が、デジタル資産分野でのさらなる事業拡大に向け、同社の事業部門を組織再編することを4月18日に発表しました。テザー社が再編する事業部門は、テクノロジー部門のテザーデータ、デジタルアセットサービス部門テザーファイナンス、ビットコインマイニング及びエネルギー部門テザーパワー、デジタル教育及び進歩変革部門テザーエデュということです。発表によると、テザーデータは人工知能やピアツーピアプラットフォームなどの新興テクノロジーの開発と戦略的投資を行う部門だといいます。なお同部門は今年3月に AI モデルの開発に向けた人材採用の開始を発表しています。次にテザーファイナンスでは金融システムの民主化に向けテザー社のステーブルコインと金融サービスを基盤とした金融インフラを構築していくということです。そしてテザーパワーでは世界で最も強固な通貨ネットワークの完全性を確保するために持続可能なビットコインマイニング事業に取り組むといいます。同部門では昨年5月にウルグアイでエネルギー生産を行った持続可能なビットコインマイニング事業への 着手を発表しています。最後にテザーエデュでは教育イニシアチブのリーダーシップとサポートを通して地域および世界的にブロックチェーンとピアツーピアの普及採用を推進していくということです。同部門のこれまでの事業としてはスイスのルガーノ市との共同イニシアチブプラン B 財団があります。この財団では市の金融インフラを変革する基盤としてビットコイン技術の活用を目的に動いています。続いてのニュースは USDY がコスモスに導入というニュースです。機関投資家向けディファイプロトコルオンドファイナンスが同社発行のステーブルコイン USDY をコスモスエコシステムへ導入することを4月18日に発表しました。これによりコスモスエコシステム内の90以上のブロックチェーンに USDY が導入され、様々なアプリケーションにおける取引や貯蓄、支払い、担保などでUSDY が活用されるということです。なお USDY は銀行預金と米国短期国債を裏付け資産とするリアルワールドアセット RWA 型のステーブルコインです。イーサリアム、マントルネットワーク、ソラナ、スイ、アプトスと統合しています。また今回のコスモスエコシステムへの USDY 導入はトークン発行プロトコルノーブルを介して行われるということです。ノーブルはコスモスおよびコスモスネットワークのコアコンポーネントとして実装されている IBC ブロックチェーン間通信プロトコル採用のアプリケーションチェーンです。ブロックチェーンのエコシステム内でのネイティブアセットを発行するために構築されました。続いてのニュースはメゾンマルジェラが旅シューズ NFT 販売というニュースです。フランスパリ発のファッションブランドメゾンマルジェラが同社のアイコンであるタビーシューズを NFT コレクションにしたメタタビ NFT の販売開始を4月17日に発表しました。メタタビ NFT はオランダのデジタルファッションハウスザ・ファブリカントとの共同プロジェクトということです。この NFT はメゾンマルジェラが今後展開するすべての Web3 プロジェクトに優先的にアクセスできるミントパスとして機能するといいます。ミントパス所有者はマルジェラ提供の限定フィジカルとデジタルの造語の製品や AR ゲームと連携したバーチャル体験、様々なコラボレーションパートナーシップなどにアクセスできるということです。発表によるとメタタビ NFT はメタバースでアバタープラットフォームを提供するレディープレイヤーミーと NFT ゲーム提供のザ・サンドボックス上のアバターに着用させられるということです。なおメタタビ NFT は15点で構成されるティア1のメタタビホワイトと1500点で構成されるティア2のメタタビブラックといった2つの NFT コレクションで展開されています。同 NFT の先行販売は日本時間で今月17日午前2時に開始され、一般販売は17日午後4時に開始されました。ちなみにメタタビホワイトの販売価格は日本円で約119万円となる 2.5 イーサで、メタタビブラックの販売価格は約8万6000円となる 0.185 イーサということです。なお、メタタビホワイトおよびメタタビブラックは一般販売にて4月22日16時半時点で購入がまだ可能となっています。メゾンマルジェラは昨年10月に NFT を活用したミントゲームプロジェクトを展開しています。ミントサイトでは各 NFT の発行時に60秒のタイマーが設定されており、NFT がミントされるたびにタイマーはリセットされ、それぞれの NFT は時間内に1人1個のみ無料でミントできる仕組みとなっていました。続いてのニュースはマイケル・セーラーが自社株の売却で 3.7 億ドル取得というニュースです。マイクロストラテジーの共同創業者で会長を務めるマイケル・セーラー氏が自身が保有する自社株の売却により約 3.7 億ドル、日本にして約 572.2 億円の収益を得たようです。CNBC が4月19日に報じています。セーラー氏は昨年夏、マイクロストラテジーと株式売却計画を締結し、2024年1月から4月までの間に最大40万株が売却可能になっていました。同氏は2014年にストックオプションにより自社から31万株を付与され、合計で40万株を所有していたといいます。ただし、同氏が保有する株式は、2024年の4月に権利が期限切れになると、セーラー氏が昨年の11月の決算説明会で報告していました。その際に同氏は2024年の1月2日から4月25日まで毎営業日5000株を売却する計画だと話していました。マイクロストラテジーは企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業です。今年3月末にビットコイン価格が7万3000ドルを超える史上最高値に達したため、マイクロストラテジーの株価は3倍以上に上昇していました。ちなみに同社のビットコイン保有株は今年の3月の追加購入にて、ビットコインの総供給量2100万 BTC の 1% 以上となる約21万 4246BTC となっています。なお CNBC の報道によると、セーラー氏は40万株のうち 90% 以上を売却したということです。セーラー氏は11月に株式の売却益にて個人的にビットコインを購入し、金融債務に対処する予定だとも述べていました。 本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。毎週恒例 SBI VC トレードより暗号資産週刊マーケットレポートが届いております。今回はビットコインは半減期を通過し底堅い動き、レンジ相場形成、暗号資産市場レポート4月22日号として出ております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますのでぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。